イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。共に主を賛美いたします。無理なくお立ちになれる方はご起立ください。賛美歌546番、修法の裏表紙に印刷されております実会、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。どうぞおかけください。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、この朝あなたの恵みによってこの教会堂へ集められましたことを心より感謝をいたします。あなたが私たちをずっと招いていてくださり、そしてあなたを礼拝する心、あなたに祈る心、賛美する心を与えてくださいましたから、こうして礼拝を始めることができました。先週の日曜日から1週間ぶりにまた出会う一人一人の顔を見ながら、また互いの無事を確認しつつ、 朝の挨拶を交わし、こうして礼拝に集うことができますことも感謝であります。こうして私たちの心があなたに向かって引き上げられて、そしてあなたの御顔を仰ぐようにと、あなたの御顔を見るようにと導かれておりますこと感謝いたします。この今あなたに向かおうとする私たちの思いを、さまざまな思い煩いや疑いの中に引きずり下ろそうとする力がなお働いているならば、どうかあなたがそれを取り除いてくださいますように、お願いいたします。私たちが今なすべきことは、ひたすらにあなたを礼拝すること以外にありません。あなたの御前にひざまずくこと以外には何もありません。他の誰の言葉でもなく、あなたの御言葉を聞くために心を注ぐ時です。どうかそれを妨げているものがあれば、それが自分にとってどんなに大切なものと思われても、どうかそれを取り除いてください。もしかするとこれだけは手放したくないと思っているものがあるからこそ、あなたの恵みが見えなくなっているかもしれません。どうかそこから解き放ち、自由にしてくださいますように。この礼拝があなたの御心にかなうものとなり、そしてまた来週来たるペンテコステの祝いにも備えるものとなりますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではまた主を賛美いたします。どうぞお立ちください。賛美歌156番 どうぞおかけください。神様の御言葉を聞くための備えとして聖霊の助けを求めて一言お祈りいたします。父と子と共に崇められ礼拝せられる聖霊なる神よ、あなたは私たちの良き弁護者、真理の霊であられます。どうかあなたが私たちのうちに働いてください。そして私たちの魂に救い主イエス・キリストをはっきりと示してください。そしてあなたの恵みによって罪に死すべき私たちを永遠の神の国に入らせてくださいますように、主の御名によってお願いいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。最初に旧約聖書レビ記第19章17節18節、旧約聖書の192ページです。レビ記第19章17節から朗読いたします。心の中で兄弟を憎んではならない。同胞を率直に戒めなさい。そうすれば彼の罪を負うことはない。復讐してはならない。民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。私は主である。次に新約聖書ローマの信徒への手紙第12章12章の9節から13節まで、新約聖書の292ページです。ローマの信徒への手紙第12章9節から朗読いたします。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。ローマの信徒への手紙の第12章を読み進めております。この手紙の第12章からはイエス・キリストを信じてその救いを受けた者がどのように生きるべきか、この第12章の9節のところに失礼いたしました、12章の1節のところ、最初のところにこの見出しがついてまして、キリストにおける新しい生活というふうな見出しがついています。このようにイエス・キリストの救いを受けた者がキリストにおける新しい生活をしていくということについて語っている箇所です。で、今日から何度か何回かに分けまして、この9節以下の段落を丁寧に読んでいきたいと思うんですけれども、あらかじめここでのこの9節以下の進めを一言でまとめるとするならば、つまりこの段落の主題を一言でまとめるとしますと、それはこの9節の言葉です。愛には偽りがあってはなりません、偽りのない愛に生きましょうという、 そういうことになります。キリストを信じる者として生きる、それは偽りのない愛に生きること、真実に人を愛する者として生きることだというふうに教えられているわけです。で、そしてそのことがこう抽象的、観念的になってしまわないように、さまざまなこの具体的な事柄がその後に取り上げられているということになります。で、ところで、ところでといいますか、このキリスト教という、宗教信仰は愛の宗教だというふうによく言われます。この隣人を愛しなさいという言葉を、よく聞きます。隣人を愛することを説いているのがキリスト教だと、多くの人が思っています。そういうこともあってか、教会にはこのお金に困っているから、生活に困っているからお金を貸してくださいっていうふうなことを言ってくる人が時々います。電話でそういうことが話があったり、あるいは教会を訪ねて来られてそういうことを言われる方もあります。で、そういう時はやはりとても悩み、考えますけれども、その方の話をいろいろ聞いて、その都度悩みながら対応していくわけですけれども、しかし実際には結果的にはお金をお渡ししたということはありません。お金を、別それ以外の仕方でいろいろな対処をするわけなんですけれども、皆さんもそう思われるかと思いますが、お金を貸してあげることが愛の行為なのかと言われると、考えてしまうわけです。キリスト者として愛に生きるにはどうすればよいかっていうことは、実はそう簡単に答えの出ない問題です。で、こういうことはおそらく皆さんも、家族や身内の人から問われる場合があるかと思います。これは一つの、極端な言い方ですけれども、例えばこの未信者の家族の人から、あなたはクリスチャンなのにどうしてそんなに愛がないのかと言われてしまうことがあるかもしれません。クリスチャンとは愛に生きている人だという、そういう、世間の常識というものが、あって、で、私たちの、自分の日常生活とのギャップに、悩むことが私たちには、よくあるかと思います。で、そういうことを考えながら、このローマの信徒への手紙というこの手紙に、改めて一つのことに注目してみたいと思うわけです。で、それは何かというと、このローマの信徒への手紙をずっと第一章からこう読み進めてきたんですけれども、この第12章の9節に至って初めてパウロは隣人を愛しなさいという教えについて書き始めているということです。で、パウロはこのローマの信徒への手紙で、このキリストを信じる信仰とはどういうものであるか、神様によって救われるというのはどういうことであるか、そういうことをずっとこう書いてきたんですけれども、その時に隣人を愛しなさいというところから書き始めることをしなかったっていうことです。パウロはこの手紙ですでにこの愛という言葉を何度も使っています。この第一章からずっと読んできて、それを私たちは知っています。しかしそこで語られてきたのは、私たちが人を愛する愛ではなくて、神様が私たちを愛してくださっている、その神の愛ということです。ですからこの手紙でこの愛という言葉が隣人への愛という意味で使われるのは、実はこの 第12章の9節が初めてなのです。第1章から第11章、そして12章の8節まで語ってきて、ここで初めて隣人を愛するというキリスト者としての根本的な在り方を語ることができたということです。で、このことは私たちがこの聖書の信仰をこう捉える上でとても大事なことを示しています。つまり、キリストを信じる信仰はこの隣人を愛しましょうというところから始まるものではないということです。キリストを信じる信仰は隣人を愛することへと至る、導かれるものなんですけれども、しかしそこから始まるものではないということで、そこに至るには前提があるっていうことです。で、その前提を抜きにしては隣人を愛することに至ることができない、あるいはその愛が、私たちの愛が偽りのないものにはならないということなのです。で、パウロはここでこの愛が本物になるということを切に望んでいます。愛には偽りがあってはなりませんというこの9節の言葉に、そのパウロの思いが込められている。それは愛がしばしば偽りに陥ってしまうということをパウロはよく知っているからです。この偽りという言葉は偽善とも訳せる言葉です。偽善という言葉は、仮面をかぶって何かのふりをする、演技をするという、そういう意味です。つまり愛が偽りになるというのは、愛しているふりをする、本当はそうでないのに愛があるように振る舞って人を欺くということです。私たちはそういう、偽りの愛、偽善に陥ることが多いのではないでしょうか。人を愛して生きようとこう思っていても、しかし自分の心の中をよく振り返ってみれば、愛に生きている自分を一生懸命に演じているだけだったりします。あの人は愛のある人だと思われたい、そういう気持ちが私たちの中にはあります。クリスチャンなのにどうして愛がないのかと言われたくない、そのために一生懸命こう 愛そうとする。だけどそれは純粋な愛ではなくて、自分のため、自分の評判のためではないのか、愛における自分のそういう偽善、偽りを感じない人はいないのではないでしょうか。私たちの愛はいとも簡単に偽りに陥っていく。で、そのことをよく知っていたので、パウロは愛には偽りがあってはなりませんと言ったんです。で、今日はこの9節以下の言葉は、これは新共同訳という日本語の翻訳なんですけれども、少しこう見直す必要があるところがあります。まずこの愛には偽りがあってはなりませんと言われると、これはこう命令、禁止の命令のように受け取るんですけれども、元の文章は愛には偽りがないという、そういう文章なんです。愛には偽りがない。で、パウロはここでそのあなた方の愛には偽りがあるから、そんなことではいけないと、偽りのない愛に生きなければいけませんよと小言を言っているのではないんです。むしろあなた方の 愛には偽りはない、あなた方の愛は真実なものであるというふうに宣言してくれているんです。でその後にこの悪を憎み善から離れずうんぬんという、まあ、文章が、まあ、続いているわけなんですけども、今日はこの13節まで朗読したのですが、なぜそうしたかと言いますと、この悪を憎みというところから13節の終わりまでが原文では一続きの文章になっているからなんです。つまり まるで終わらない一続きの、まあ、文章になっているんです。でこの日本語の翻訳では、この9節10節11節のところを これこれ思いなさいとか、使えなさいとか祈りなさいとかっていうふうな、こういわゆるこう命令進めの、まあ、言い方で、まあ、訳されているんですけども、原文ではすべてこれはあの命令文ではなくて、まあ、文法的なことを言うと現在分詞という形が、まあ、使われているんです。まあ、あの何々これこれしつつ、ね、つまり愛あなた方の愛には偽りはありませんと言って、その偽りのない愛っていうのは具体的にこういうことしつつこういうことしつつこういうことしつつっていう、そういうふうなニュアンスで言葉が書かれているんです。まあ、例えばこの9節以下のところを、まあ、そのニュアンスを生かして訳すと、愛には偽りがない、ね、で悪を憎みつつ善から離れず兄弟愛を持って互いに愛しつつ尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いつつというふうな、そういう文章が続いていくわけです。ですからこの、まあ、新共同訳の日本語から受ける印象とは、まあ、かなり違っている。ああしなさいこうしなさいというそういう事細かな命令ではなくて、ね、あなた方はこのような愛に生きることができますよ、具体的にあなた方はこのような真実の愛に生きることができますよという、そういう励ましの言葉に、まあ、なっているということです。こういうふうに生きられなかったらあなたはキリスト者として失格だというふうに言っているのではないんです。あなた方はこのように人を愛して生きることができる、そのように変えられていくのだという、まあ、励ましの言葉なのです。で、どうしてパウロはそういうふうに言うことができたか。それは、先ほど申し上げましたようにこの手紙の最初の、ね、その第一章からずっと書いてきていることを前提としているからです。で、それは一言で言えば神の愛ということです。神様の私たちに対する愛、それをパウロは一章からずっとここまで語ってきた。神様の愛、一人子イエス・キリストをこの世に遣わし、その十字架の死と復活によって示してくださった神様の愛、一人子を与えて惜しまないほどにこの世を私たちを愛してくださった、ね、そこに神様の、私たちに対する偽りのない愛があります。で、イエス・キリストを信じる信仰というのはこの神の愛が私に注がれているということを信じることなのです。この神様の偽りのない愛の中で生きるものとされていくということ。これがイエス・キリストを信じて生きるということです。これがこの手紙で語られている福音ということ。喜びの知らせ。この福音を前提としているがゆえに、パウロはこの神の愛の中に置かれているあなた方は、偽りのない愛に生きることができますよというふうに言うことができたのです。 ですから私たちはこの9節を、読む9節以下を読むときに、こうしなさいとか、こうではダメですよっていうのではなくて、私たちに対するこの励ましの言葉として、読むことができるわけです、ね、確かに私たちは愛において愛することにおいて、偽りや偽善に陥ってしまいがちなものですけれども、しかし神様の私たちに対する愛には偽りがありません。神様は私たちを愛しているふりをしておられるのではありませんし、また神様の自分の評判のために私たちを愛しているのでもありません。神の愛はその一人子をも惜しまず十字架の死に渡してくださるほどの真実な愛です。でこの偽りのない真実な愛によって愛されているがゆえに、私たちは、私たちも偽りのない愛に生き始めることができるんだということです。でそれはもともとこの私の中にそういう、純粋な愛があるからというのではなくて、神様の偽りのない愛を受けてその神様の愛に応えていくことによってっていうことなのであります。この9節から21節までの一つの段落に述べられていることは、私たちがこの神様の真実な愛に応えて偽りのない愛に生きるためのいわば手引き、道しるべということになります。で今日はこの9節から13節までを読みましたけれども、9節10節までのところをこの後もう少し見てみたいと思うんです。でこの神様の真実な愛に応えて偽りのない愛に生きていくためのその手引きとして、まず最初に書かれているのがこの悪を憎み善から離れずっていうことです。悪を憎んで善から離れない、善から離れないというのは善に固着するっていうことなんですけども、これは理屈としてはなるほど正しい教えだと思います。ですが私たちのこの具体的な生活においてはこれは必ずしも簡単なことではないかもしれません。なぜかというと、この人を愛するっていうことは、人を愛するといったときに、それは逆にその人の悪を憎むのではなくて、むしろ許すことなのではないかと思ってしまうところが私たちの中にはあるからです、悪を憎みということをもう文字通り実行すれば、それゆえに相手をこう裁いてしまうことになるのではないかと、それはむしろ愛のないあり方なのではないかと、そういうふうに思ってしまうところが、あります。だから愛するっていうのは時として相手のためにこう善から離れるっていうこともあるんじゃないかと、杓子定規にあくまでも善から離れようとしないと、そういう融通の効かないあり方っていうのは愛ではないのではないかっていうふうに思ってしまうわけです。で、それはある面で愛の本質をついたことだと言えると思います。新約聖書の福音書の中でもこうイエス様のことが書かれておりますけれども、主イエスキリスト、イエス様もまた例えばこの病気で苦しんでいる人たちへの愛のゆえに、この神様の掟を破っているかのような 行動をなさったということがよく出てきます。つまり安息日にはいかなる仕事もしてはいけないというその神様から与えられた掟を超えて癒しの技をなさった、ね、でそれを見てその立法学者とかファリサイ派の人たちが、イエスは立法に違反している、立法に背いているっていうふうにまあ非難した。で、まあ、福音書はそのファリサイ派の人たちは、まあ、愛のない人々だったっていうふうに、まあ、書いてるわけです。しかし私たちにおいてこの悪を許しその多めに見るっていうこと、それが時として、偽りの愛に陥る一つの原因となるっていうことも、まあ、知っておかなければならないかと思います。悪を憎まずこの善から離れることを多めに見ることによって、ね、相手を愛しているふりをするということが私たちにはあります。その方が相手の受けが良いからです、ね、なんとかこう、まあ、相手から悪く思われないようにするっていう気持ちが我々の中にも働く場合があります。でその人がその善から離れて悪へと向かっている時に、あなたの気持ちはよく分かりますと、仕方のないことですねということによって、この人は自分を理解してくれている、愛してくれていると思わせることができる、その人の心をつかむことができると思うかもしれません。でもこれはよく考えれば分かることですけれども、それはその人を本当に愛していることにはなりません。愛しているふりをして、かえって相手をこう間違った方向へ、まあ、向かわせることにもなりかねない、ね、この世は人間の悪と混乱に満ちています。で、そういうこの世の現実の中で、偽りのない愛に生きるっていうことは実は簡単ではないのです。で、だからパウロはそこにおいて、ね、悪を憎み善から離れないことが必要だ、大事だと言ってるわけです。で、そしてこの教えに対してもこの前提となっていることがあります。それはもうすでに、この礼拝でご一緒に学んだことなんですけれども、第12章の2節で語られていたことです。あなた方はこの世に習ってはなりません、むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさいと言われていました。つまり何が善であって何が良いことであって何が悪いことであるかをどう判断したら良いかっていうことがここに語られています。何が善であるか、それは何が神の御心であるかということです。神の御心であること、神に喜ばれることが良いことである。で、その反対が悪である。で、そのことを正しくわきまえるようになるってことが言われているわけ。つまり善と悪を区別できるようになるためには、この世に習わないということ、この世に習うことをしない、心を新しくして、そして自分を変える、これはその時に申し上げた言葉で言いますと、神様の恵みにこの身を合わせるようにして自分を変えていくっていうことが大事だということでした、まあ、ですからここからも分かるように、パウロが見つめている善と悪っていうものは、それはこの世の常識や 私たちの人間の考えによって判断される善悪ではないということです。もし私たちが例えば自分の思い、自分が善だと思うことに固執して、それによって、人を裁こうとするならば、それはまさに愛のないことになるでしょう。でパウロがここでこの善から離れずと言っているのは、自分が良いと思うことに固執するのではなくて、何が神の御心にかなうことなのか、何が神様がお喜びになることなのかということをやはり祈りつつ求めていくということしかないのではないかと思います。神は偽りのない愛で私たちを愛してくださっているのですから、その神様の愛を受け止めてそこから離れないようにするにはどうしたらいいかということを考えて生きるということだと思うのです。神様の愛のもとにしっかりととどまって生きる、そのことによってこそ、いやそのことによってしか私たちは偽りのない愛に生きることはできないのであります。で今日もう一つ、この10節のところ、なんですけれども、兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いっていうのが書いてあります。で、ここで兄弟愛と言われているのは、これは人類皆兄弟というそういう意味ではなくて、これは12章の5節にありました、キリストに結ばれて一つの体を形作っているというふうにありましたように、これは信仰の兄弟姉妹、教会の仲間のことを指しています。キリストによって、キリストによる神の愛によって神様と結ばれている、その信仰の仲間たちと兄弟愛を持って互いに愛し合っていくっていう、そういう意味です。ただそれはもちろん、教会における信仰者の交わりというものにはこの偽善や偽りが入り込むことはありえないということではないと思います。教会につながっている私たちもみんな罪人です。罪あるものです。そして私たちの愛は偽りや偽善に陥ってしまうことがしばしばですから、そういう私たちが形作っているこの教会における交わりも偽りから決して自由ではありません。しかし私たちはこの言葉、この十節の言葉も、立法的に捉えるのではなくて、あなた方は兄弟愛を持って互いに愛し合って生きることができますよという、そういう励ましの言葉、そしてそのように神様は私たちを変えてくださいますよという約束の言葉として読むことができます。でそのための具体的な勧めとして、この十節の後半、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさいということが言われています。この、互いに相手を優れたものと思いなさいという言葉は、この誤解される場合があります。誤解して受け止められる場合があるかもしれないです。それはどういうことかっていうと、いやあなたの方が私よりも優れていますね、私なんか全然ダメですと、謙遜して譲り合って、いやいや私なんかと言って、結局何も進まない、そういうことだとすれば、それは本当の謙遜ではなくて偽りの謙遜ということになってしまいます。でそういうことではないと思うんです。互いに相手を優れたものと思うというのは、実はこれは その第12章の4節の3節のところで学びましたように、その相手に与えられているその賜物、それはもちろんこの私にも与えられているものなんですけれども、お互いにその与えられている賜物をこの認めて、それをこう喜ぶということです。それは相手の性格や人格、長所や短所も含めて、その人の存在そのものを喜ぶ、認めるということだと思います。でこの6節のところに、私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますというのが、そのことです。でそのことを信じるということです、ね、パウロはそのことをごく自然に信じていました、ね、神がそれぞれに異なった賜物を与えてくださっているということを認めて、それをお互いに受け入れる、喜ぶということで、その、実はその土台となるのが12章の3節で学んだことです。これは自分自身をどう評価するかという、その物差しが新しく変えられていくっていうことでした。この物差しっていうのは、人と自分とを比べて優劣を競うような、そういう物差しではなくて、神様が与えてくださった信仰の計り、物差し、すなわち神が一人子イエス・キリストを十字架につけたほどに私を愛してくださる、そして私の罪を許してくださる、私を神の子としてかけがえのないものとして見てくださる、その神様の偽りのない愛を信じて、そして自分自身をその神に愛されているものとして見つめて正しく評価していくということでした。でそこから、その、3節にありましたように、自分を過大に評価したり思い上がったりすることからこの解放されるということもありますし、また自分と人と比べてこの劣等感に悩んでしまうということからの救いもあるわけです。そしてこの私が、自分がその神様の真実な愛を受けているっていうことが分かっていくならば、周りの人、他の人をも、その神様の真実な愛のもとにいる人として認めて受け入れていくことができるようになるわけです。でそのようにして私たちのこの教会における交わりというものは、それは兄弟愛をもって互いに愛し合う、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思う、そのような交わりへとこのなっていくのであります。この朝、そのような私たちを、主イエスキリストは、イエス様はご自身の憐れみの食卓へと招いて、くださいます。この神様の私たちへの偽りのない真実の愛の中で、共に許しの食卓に預かりたいと思います。お祈りをいたします。キリストに結ばれて一つの体を作るようにと呼び集められた神の家族、信仰の兄弟姉妹のために喜びの食卓が用意されています。深いへりくだりと、そして豊かな尊敬と信頼の心を持って、この霊の糧を受け入れ、そしてお互いを受け入れることができますように、柔らかい心で御言葉によって自分が変えられてゆき、そしてまた人に対する態度が変わっていくこと、 偽りのない愛に生きられるようになっていくことを互いに喜びとすることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に賛美をいたします。どうぞお立ちください。賛美歌537番、そのままでご一緒に信仰の告白をいたします。お手元の式文の中にあります二階屋信条、信仰二階屋信条によって私たちの信仰を告白いたします。二階屋信条、私たちは唯一の神、全能の父、天と地と見えるものと見えないもの、すべての作り主を信じます。私たちは唯一の主、神の一人子、イエス・キリストを信じます。主は生の時に先立って、父より生まれ、光よりの光、誠の神よりの誠の神、 作られずに生まれ、父と同質であり、すべてのものはこの方によって作られました。主は私たち人間のため、また私たちの救いのために天より下り、聖霊によって乙女マリアより肉体をとって人となり、私たちのためにポンディオ・ピラトのもとで十字架につけられ、苦しみを受け葬られ、聖書に従って三日目によみがえり、天に昇られました。そして父の右に座し、生きている者と死んだ者とを裁くために栄光を持って再び来られます。その御国は終わることがありません。私たちは主であり、命を与える聖霊を信じます。聖霊は父と子から出て、父と子と共に礼拝され崇められ、預言者を通して語ってこられました。私たちは唯一の聖なる報道の使徒的教会を信じます。私たちは罪の許しのための唯一の洗礼を信じ告白します。私たちは死人のよみがえりと来たるべき世の命を待ち望みます。アーメン。
ただいまより主が備えてくださいました聖餐の食卓に共に預かります。式辞を申し上げます。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみと思って私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って三日目によみがえり、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれています。ここに備えられた藩と杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会にあっても共にこの聖餐に預かってください。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、媒産停止の会期を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることができません。教会は全ての人々が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。使徒パウロによってしたためられました主の聖霊の言葉を聞きましょう。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。配産の奉仕にあたる方、前を進みください。 憐れみ深い父、私たちの祈りを聞き、このパンとブドウ酒を受け入れ、御言葉と聖霊とによって成立してください。これによって御子イエス・キリストの尊い体と血とに預からせてください。これに預かる者が皆キリストと一つの体となり、永遠の命を受け継ぐことができますように。アーメン。感謝の祈りを捧げます。天の父よ、共に聖餐の恵みに預からせていただきました。この聖餐により、あなたの子として清められ、天に誠のふるさとを与えられ、罪の許しと永遠の命に生きるものとされた幸いを感謝いたします。どうか聖霊の助けによって、私たちを試みに合わせず、誘惑から守り、教会につながる枝として整えてください。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのであるとの信仰をいよいよ強くしてください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アー
メン。それでは、ご着席のままで、賛美をいたします。賛美歌の2編の95番を歌います。 主の恵みに対する私たちの感謝と献身の印として献金を捧げます。
神様、あなたの慈しみは大きく天に満ち、あなたの誠は大きく雲を覆います。あなたが御子イエスキリストをお与えになったほどに私たちを愛してくださるように、私たちもまた周り人に対して愛することが叶いますように。本日お捧げした献金は私たちの感謝と献身の印です。あなたの御胸にかなった形で用いられますように、この祈りイエス様のお名前によって御前にお捧げします。
アーメン。共に主の祈りで祈ります。どうぞお立ちください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
取りなしの祈りを捧げ、天にいます主イエスキリストの父なる神様、あなたの栄光をお褒めたたえます。また今日までの1週間、あなたから与えられた一つ一つの恵みを覚えて深く感謝いたします。神様、私たちはあなたに見つけていただいた時から心の中に常に温かい日が灯っています。たとえあなたからの試練の時にあって、仮に私たちが神様に怒りをぶつけたとしても、それは神様、聖霊が聞いてくださっているということを確信しているからのことです。私たちは信仰の炎がたとえ小さくなる時があっても決して消えることはありません。しかし、あなたを知らない人たちには罪による全くの闇が存在しています。戦争の中で命を奪われている人々のことを思うとき、全くの闇の中にいる絶望感はいかばかりかと思います。この愚かな戦争が人の罪がなせる技だということは承知していますが、私たちにはなすすべがありません。どうか 刻も早く平和にしてくださいますように。そして私たちはプーチンやネタニヤフのために祈れる勇気を与えてください。一方、この平和な日本においても孤独の中で絶望している人は増えています。家庭内虐待に遭っている子どもたち、社会に押しつぶされている若者たち、身寄りのない高齢者、これらの人たちの心に全くの闇が広がっています。しかし、スマホ1台あれば一日中家に来れる時代ですから、私たちは絶望している方がどこにいるか気がつきません。ですから神様、まず絶望にある人がこの雨寺教会に来れるようにしてください。そして来られた人に対しては、時間がないとか、あの人は苦手だとか言い訳を考えずに、素直にあなたのことを伝える力を私たちに与えてください。神様は道に迷った一匹の羊を必死で探し求められます。また放蕩息子の帰還を誰よりも喜ばれる方です。神様は分け隔てをなさいませんが、私たちは自分の救い、家族の救い、アムラ教会に関する人の救いには時間を費やしても、私たちに対する人、全く知らない人には距離を置いてしまうものです。私たちが自分の物差しで人を選別しないように、私たちを信仰面で鍛えてください。神様、多くの絶望の中にある人の心にあなたへの信仰の火が灯り、全くの闇の世界から抜け出すことができますように、絶望の中にある人々、私たちの隣人を励ましてください。この取りなしの祈りを主イエス・キリストの御名により御前に捧げます。
アーメン。賛美をいたします。どうぞお立ちください。賛美歌543番、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。